それでは礼拝の備えの賛美歌120番を歌いたいと思います。なお本日は賛美歌21を使用いたします。ただいまより2005年 聖霊降臨せず第二手術の礼拝を始めます。少子、私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私に掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。あなた方は我が民となり、私はあなた方の神となる。正英26番歌います。お差し支えない方はお立ちください。
ゴリラゴリラゴリラ主と御子に、グロリア、グロリア、グロリア、聖なる霊に。
海外祈祷、間違えました。死の祈りを行います。死の祈りは修法の式次第の横にあります。それでは死の祈り。天に言わします。
我らの父よ、
我が国は皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天にがつく地にもなさせたまえ、
我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに必要なすものを我らが許すことと、我らの罪をも許したまえ、
これに合わせず悪を救い出したまえ、国の力と変えざる国の力。
前後しましたが、開会祈祷を忘れましたので、父なる神様、聖霊降臨せず第二手術の礼拝をお見舞いに捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに身を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93-4A146 ページにあります。それでは使徒信条。我は天地の救いにとし、戦争のすなる神の示し、我は聖霊
の神の、我らの主、イエス・キリスト
を信ず。我は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日
目の一日の後ろに
蘇られ、天に昇り、天皇を父なる神の右に座したまえり、賢いに至りて生ける者と死ねる者と裁きたまわ、
我は聖霊を信じ、聖なる行動の公開、聖との交わり、罪の許し、体の御害を、聖の命を信じ。
賛美歌425番を歌います。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 天にいまします我らの神よ、我らの祈りを聞き届けてください。今この御堂に集いましたる者一人一人の祈りと願いを聞き届けてください。すぐる一週間の健康を感謝いたします。あまりにも自己中心なる生活をお許しください。また来たる週もあなたのお守りがありますように。ただいま捧げました主の祈りに我らの日常の糧を今日も与えためとありますように。飢えと貧困の問題を世界からなくしてください。全世界の隅々まであなたの御手がすべますようにお祈りいたします。そして私たちのこの地域での宣教の働きが祝福されますように。各会各委員会の活動を祝してください。病の方を覚えて、ご高齢の方を覚えて、あなたがいつもそばにいてくださるようにお願いいたします。本日の説教者を務めてください。これらの祈りと感謝を主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌459番を歌います。差し支えない方はお送りください。
我らは主のもの、ただ主を
聖書を朗読していただきます。新約聖書116ページ、ルカによる福音書7章36節から50節までです。その後、遠藤先生よりあなたの罪は許されたという次第にて説教をいただきます。
さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、氷の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのと思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは、先生おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンであった。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思います、と答えた。イエスはその通りだ、と言われた。そして女の方を振り向いて、シモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入ったとき、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから、私の足に接吻してやまなかった。あなたは、頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人が一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさいと言われた。
罪の許しという根本的なことに関して、この聖書は劇的な場面の中で私たちに様々なメッセージを投げかけていると思います。聖書をもう一度少しずつお読みして、そのヒントを得たいと思うのです。ファリサイ派の人のところで食事の席に着く。聖書の中にはたくさん食卓が出てきます。イエスがその食卓を好んだこと、そしてまたイエスが行った不思議な出来事や様々な行為は食卓の周りで行われたことが多かった。今日はイエスがしたことよりもむしろイエスに対して一人の女性が成したこと、そしてまたイエスを招いたファリサイ派のシモンと呼ばれる人、この人との対話について特に書かれている場面だと思います。 ファリサイ派というのは、ユダヤ教の律法を現代化、合理化して、日常生活において厳格に守ろうとした、まあ、そういう、集団であったそうです。もともとのファリサイという言葉、これは、律法を守らない人々から自分たちを分離させるんだ。自分たちが、正しい自分たちが間違った人たちからこう分かつとか、分離する。まあ、そういう意味があったようです。ですから、ユダヤ教の律法をなんとかしっかり守る。そのことを特に大事にした。その人がイエスを招きました。聖書ではイエスが席に着いたと書かれています。しかし、別の訳では横たわると。もともと聖書の書かれた時代の食卓の様子は、まあ、横に、なってですね、こう、片肘をついて、こう、まあ、手で、もう片方の手で食べる。まあ、そんな様子があったようです。横たわって、席に、まあ、席に着くというか、横たわってこれから、まあ、食事を取ろうとしていたイエスのところに、ある女性がやってきます。聖書には、まあ、罪深い、女性、と呼ばれています。別の、方の訳では、大層評判の悪いつまはじき者の女性、また後ろ指を刺されている女性というふうに、まあ、少し大胆に訳しているとは思うんですが、とにかく、その近隣の人たちにとっては、あの女か、人々がその人が、来るだけでも周りの雰囲気が、まあ、固くなってしまう。その人を見た人が、あの女だと指を指して、噂する。そんな、女性であった。とにかく近隣の人たちからは、あの罪人と言われる女性が、癒しの、人、もしかすると預言者かもしれないと思われていたイエスの、そばに、近寄ります。そして足元に近寄ってその涙で足を濡らし始めた。その自らの涙でイエスの足を濡らし、その足をですね、濡れた足を自分の髪の毛を使って脱ぐ。そして足にキスをしながら大切な香油をイエスに今塗ると。これも、ただ一度限りではなくて、別の訳では、足にキスをし続ける、もしくはこう頬ずりをすると、そういう、とにかく足に、自らの、唇や、頬を当てる。そして行為を繰り返し繰り返し、塗った。周りの人たちはこの様子を見てどう思ったのでしょうか。イエスを招いたシモンは、あの罪深い女と、イエス様はあの女が近づくこと、そして自分の体に触れることを許された。罪を見抜けないあの人は預言者だと期待したんだけれども、どうも間違いだったようだ。周りの人たちもイエスに近づいてきたあの女性がそのようなことをしたということで、イエスに対しても疑念が高まっていた。まあ、そのことが伺いしているところです。預言者だと思っていた、その期待がこう間違いだったかもしれない。そう思っていたシモンに対してイエスは、ある、まあ、例えを語られます。そこには、神様が、まあ、太っ腹の金貸しというんでしょうか。お金を貸すけれども帳消しにしてやる。500デナリオンというのは、大体、まあ、1日の給料が1デナリオンとされていましたので、給料の、まあ、500日分、まあ、1年半以上、2年近くの、給料の、分を借りていた人。そして50デナリオン、大体50日分の、給料を借りていた人。1ヶ月半か2ヶ月近くの給料を借りていた。まあ、私たちが理解するのに分かりやすく換算すると、まあ、500万円借りていた人と、 50万円借りてきた人、まあ、そういうふうに考えてもいいかと思います。その、2人の、まあ、借りていた人に返すお金がない、神様はその両方を帳消しにされる。普通、まあ、50万円の方は多めに見ても500万なくなると、返してもらえなくなると相当、お金がない限りはもう大変なことになります。しかしここでは両方を帳消しにすると。そしてイエスはどちらが多く愛したか、どちらがその許してくれた人を、愛すだろうかと問いかけます。当然の答えだと思うんですが、額の多い方だ。私たちももし、私も、未だに親から借りてますけれども、その、借りた額が、まあ、返してもらう、許してもらう額が多いか少ないか、100円の、借金と500万円の借金、そういうふうに考えてもやはり多く許してもらった方がありがたい、当たり前のことのように思うのです。しかし疑問が残るのは、どうしてそんなに多額の人を許すことができるのか。シモンは多分同じような疑問を負ったと思うんです。どうして500万も許すことができるんだろうか。イエスがそれに対する一つの答えをその後に語ります。それは、あなた自身が許されるのが少ない人、そしてあなたが罪人だと思って蔑んでいた女性が多く許してもらった人だ。イエスに対して自分が持っているできる限りのすべてをこの女性は捧げた。涙を流し、そして髪の毛で拭ってくれた。キスの挨拶もあった。そして大切な香油を私に塗ってくれた。しかしあなたはそれをしなかった。いや、イエス様、私はあなたを食卓に招きました。私は日頃から律法をしっかりと守っています。そう多分このシモンは答えるのではないか。イエスは残念ながらこのシモンに対して、許されることが少ない、あなたは愛することも少ない。残念だけれども、そう、言い残したように思うのです。シモンにはイエスという人に対する、まあ、好奇心はあった。どんな人なんだろうか、どんな、癒しをなすんだろうか、その好奇心はあった。でも、自分を許してほしいという思い、そして許されないと思っているこの女性を愛そうとする、その気持ちもなかった。イエスはこの女性に対してシモンに語った後に、あなたの罪は許されたと言われます。そして最後に、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさいと許しの宣言をなし、またあなたの信仰の今のままで生きていけばいいということを確信を残してイエスはこの女性にエールを送ります。私たちがこの女性の側に立って読めばとてもありがたい、許してもらえないはずの罪を許してもらえた、そう読むことができるかもしれません。しかしもしファリサイ派のシモンのように、自分はあの人よりは信仰が強い、あの人のようなものではないことに、とても誇りを感じる。 そういう生き方をしていた人にとってはとても、まあ、辛い。どうしてイエス様はこの女性を大事にして一生懸命イエス様に従っ、その神様に従ってきた私を軽く扱うんだろうか。そう思うかもしれません。いろんな人が解釈をする中で、いくつか面白いなと思ったもの、その中の一つを紹介したいと思います。ここでこの聖書の箇所で語られていることで大切なことは金額ではないということ。500デナリオンと50デナリオンのこの金額の差を、ここを気にしてしまうと大切なことが見えなくなってしまう。大切なことは金額ではなくて、両方の人が同じように借金を棒引きにしてもらった。片一方だけが許された、片一方だけが借金を棒引きにされたのではなくて、両方ともが借金を棒引きにされた。私も許されたと同時に隣の人も許された。私たちはどうしても額の大小、そして自分が自分の正義をこう一生懸命考えると、それはおかしいと。やっぱり500万借りた人は500万の分の償いをしないといけないんじゃないか、そう考えてしまいます。しかし神様の許しの姿勢というのは、そういったお金の借金の多さ、そういったものではなくて、神様の前に立つその人を両方許すと。もう一つこの、聖書の箇所を理解する一つの、鍵が、他の聖書ではこのよく似た箇所がイエスの、まあ、葬りの備え、イエスがこれから死ぬというその死を覚悟して、その葬りの備えのために、彼女は油を注いだんだということです。ローマカトリックの、教会の中で、まあ、秘跡と呼ばれる、ものの中に、臨終の問いと、最後の、その方がもう命が終わる、そのことが、分かったとき、その最後が、本当に間近になったときに額に、こう油をこう、まあ、塗るというか、そういう儀式が、あるようです。旧約聖書から新約聖書に至るまで、その油を注ぐということが、まあ、王様の祝福であったり、いろんな形で、語られています。最後の、その命の最後に油を、注ぐ、神様の許しの油をその人に、まあつける、その行為によって、その人の、罪の許しを、まあ、象徴している、その儀式が、カトリック教会では行われて、いました。この、罪深い女性と呼ばれた人がイエスに油を塗った。主客が逆転しているかもしれないけれども、しかし、イエスが葬りをされる時の準備の、その行為を彼女は、持ってきた。もう少しこの、二人の関係に焦点を、当てたいと思います。この二人がもしこれからお互いに死を、まあ、間近にしているその二人だと考えると、もっとこの場面に緊迫感というか、イエスも死の備えをしている。しかし、この女性もまた死の備えを自らしているのかもしれない。もちろんこれは想像に過ぎません。しかし、イエスの前でこれほどの涙を流した女性、その象徴的な油を注いだ女性のこの行為、ここには両者が 自分の命へのその最後のことを覚悟していた、まあ、そんなことを感じることができました。そのきっかけになったのは、先日テレビで天国へのカレンダーという番組がを見たことでした。実際に石橋さんという方が、その看護師さん、がん専門の看護師さんが自らが末期がんであることを隠して患者さんへのケアを続けた、まあ、そのことが少しドラマ化されて映像になったものでした。テレビの場面ですから現場と少し違うかなと思う場面もいくつかありました。しかしその中で語られる患者さんの言葉、なぜ自分は助からないこんな病気にかかったんだろうか、どうせ助からないなら早く行きたい、看護師さん、慰めを言うんだったらあなたもがんにかかってみなさい、あなたも一緒に死ぬそのがんにかかってごらんなさい、そう看護師を罵る場面、これはテレビでありながら、しかし病床の患者さんたちの生の声でないかと感じました。また自らの最後を感じていたこの看護師さんは、一生懸命患者さんの笑顔を引き出そうとしてするんですが、やはり最後に自分の体が動かない、そのことを体験していく中で、時間がないよ、もう自分には時間が残されていない、そのことで涙を流していました。最後を覚悟した人同士の関わり、それはまだまだ命があると思っている私たちにはなかなか気づくことができないかもしれない。しかしその中には本当に深い、とても大切な交流があったと思うんです。このドラマを見て、アメリカにいた時にある末期の患者さんが許しの儀式をする、その場面を思い出しました。これはビデオに撮られた場面ですが、ある男性が自分の再起が近いことを知ってカウンセラーの人に相談を投げかけます。自分はもう長くない、そしてやり残したことがたくさんあるけれども、特に子供、友人、妻に謝りたいんだと。特に息子とずっとわだかまりがあって、そのことを詫びたいんだけれども。なんとか死ぬ前に許してほしい。それを懇願する、この方のために、カウンセラーは、一つの、儀式を、用意しました。それは、ある、紐を、持ってきて、たくさんの紐を持ってきて、患者さんの、まず体にその紐をいくつか巻きつけます。そして患者さんが許してほしいと思っていた人たちがその病室の中に集まってきます。そしてその患者さんから出た、いくつかの糸をその許してほしい人が一つずつ手に持っていく。それは今までの患者さんとその友人や家族との関係、罪の糸が複雑に絡み合ってどうしても解けない、またそこには怒りがあってどうしてもその糸が取れない、このままでは天国に旅立つこともできない、またこのつながりのままでは周りの人たちもその人を送り出すことができない。そのことを象徴する紐によって、患者さんと周りの人たちがつなげられました。 カウンセラーがしたことは、患者さんに一人一人に対して目を見て、そして心の底から許してほしいと。どういうことを自分は気にしていたか。私はあなたを傷つけた。そのことを許してほしい。ずっと長い間謝ることができなかった。でもあなたに許してもらえないと自分は天に行けないような気がする。そういう言葉を一人ずつに投げかけるようにカウンセラーがその患者さんを、勇気づけます。なかなか人に許しを請うというのは難しいことです。どんなに懺悔しても、どんなに許してほしいと願っていても、言葉に出してそれを語るのはとても難しい。しかしこの患者さんはなんとかこう自分の最後の力、本当に行く前の最後の力を振り絞って一人一人に許してほしいと、語りました。そしてカウンセラーは周りの友人や家族に対して、私はこういうことで患者さんに対してこんな思いを持っていた。でも今は私は心からあなたを許します。そのことをもし述べることができれば述べてほしいというふうに、語ります。10人ほどの人が集まった病室の中で一人が、私はずっとあなたに対して恨みを持ってきた。でももう天に行く準備をしているあなたを見て、私は心からあなたを許します。そしてその象徴の、許しの象徴として、ハサミでその糸を切る、その行為をなしました。一人がそうして許しますと言い、ハサミでその糸を切る。次の人もまた、私はあなたを許します、そしてハサミで糸を切る。また一人、私はあなたを許します、そしてハサミを切る。そこには苦痛の思いと涙が溢れていました。最後にその葛藤のあった息子と父親、そこに一本の糸が残されました。これまで溜まってきた恨みつらみ、そういったものが浮かび上がるような、その息子の震える手がありました。しかし息子は震えながら父親に対して、私はずっとあなたを恨んできた。でも今は心からあなたを許したい。そしてこの息子は震える手で糸をハサミで切りました。その場面はまるでこの患者さんに絡みついていた罪の糸が一人一人によって切られ、ほどけ、怒りと罪にまみれていたその病床の中に、許しと愛が満ち溢れる、そのような場面でありました。あなたの罪は許された。その言葉を私たちが実感したり、もしくは神様からその言葉を受け取るにはまだまだ時間が必要かもしれません。もしかするとこの儀式をされたように、自分にとって最後のそのひとときに初めて許しを得ることができるのかも知れません。イエスがこの女性に語った言葉、それは罪の多さ、少なさ、 それに関係なく、すべてを貿易にする。すべてを許してください。そして、あなたの罪は許されたんだ。自分が持っている、できる限りの、その、懺悔の仕方を持って、懺悔したとき、あなたの罪は許され、あなたのその信仰のままで、あなたは許された。私たちが自らの歩みを振り返るときに、なかなか神様からの許しを感じることは少ないかもしれません。しかし、罪の傘の大きさによって私たちを測らないように、神様がそのふさわしいときに私たちに許しを備えてくれる。そのことを私たちも信じ、また祈りつつ歩みたいと思います。お祈りします。神様、私たちはあなたによって生きる使命を与えられ、命を与えられています。しかし、時に心弱く、自分が成しているこのことが本当に正しいんだろうか、自分の生き方はこれでいいんだろうか、自信を失います。また他の人があなたによって許されている、そう思ってなぜ私には許しをくださらないんだろうか、そう妬むこともあります。しかしあなたは私たちに命と使命を備えられ、そしてその生きている始めから終わりまで必ず守っていてくださる。そしてまたどんな状況にあったとしても必ず私たちの罪をそのあなたの叶った時に許してくださる。そのことをどうか信じ、また祈り願いつつ歩むことができますように導きを与えてください。この祈りを集まりました皆さんお一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは賛美歌567番を歌います。お差し支えのない方お立ちください。 感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天の父なる神様、今日こうしてこの会堂に集められ、こうして礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。あなたの御言葉を心に留めて、この1週間も私たちがあなたの御心に沿った行いができますようにどうぞお導きください。ただいま捧げましたものはあなたからいただいたものの一部でございます。どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
新しく来られた方がいらっしゃいますので紹介したいと思いますので、よろしければ立ってお顔を見せていただければと思います。まず藤本博澄さん。ようこそお越しくださいました。それから、坂田健太さん。ようこそお越しくださいました。それから、島田壮太さん。ようこそお越しくださいました。3人とも同志社大学進学部、ということですので、またぜひ、私も進学部、出身ですので、ぜひ、いろんな形で、交わりできればと思います。よかったらあとコーヒータイムとか残って、ください。それから、宇都宮節子さん、ようこそお越しくださいました。それから、藤井元子さん、藤井さんは母教会の、希望学科教会の、私が小さい頃から知っておられる、方です。秘密が知りたい方はどうぞ見て見てください。以上です。
では牧会報告、その前にグリーティングをお願いします。お席の近い方と言葉を交換してください。それでは週報に従いまして牧会報告させていただきます。本日の集会はコーヒーアワーがございます。例典特別委員会、改造建築準備委員会、青年会のワークデーということになっています。 今週の集会は学園前集会が鍋島さんのお宅で24日、番頭会が25日、ひまわりグループ26日、街道清掃日は27日、婦人会の方にお願いしております。遠藤牧師の予定ですが、24日午後2時からが面会日となっております。なお26日から28日まで、日本家族研究家族療法学会のため出張になさります。緊急連絡先は片山役員までお願いします。次週終日は聖霊降臨節第3シリーズ。シリーズ礼拝は10時30分からでございます。礼拝後の集会は、教会学校のいちご狩り、それから地区集会、木津、奈良、平城の地区の集会がございます。お昼のお弁当を3地区合同で街道で食べ、その後、それぞれの地区に分かれます。各地区の世話人の方に直接参加申し込みをしてください。集会行事の予定は、婦人会の春のお出かけが5月31日でございます。参加希望者は本日中に掲示板にお名前をご記入ください。裏に参りまして、30周年の記念誌編集委員会ですが、次回の委員会は6月26日でございます。日にちがちょっと違っておりますので、26日に訂正してください。それから、聖火木津家庭集会ですが、6月からは10時30分より始まるというふうに変更になっております。なお、30周年記念誌の原稿は6月26日が締め切りでございますので、よろしくお願いします。また、教会の夏の諸活動が祝されますように、ペンテコステ夏季献金をよろしくお願いいたします。以上でございます。それでは正英29番を歌いまして、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集うた各種人々の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
と思うんですけど。
Thank you.
これでもやっぱりなさるんですよ。だいぶマシにはなる。
ここが光るんやね。
これぐらいがなんでしょ、ね、これは全部
これ
外すから
。これ初めてだったけど、本人がずっとおるんですよ。やりにくい。こう、こう、真後ろなんですね。先生は横向いてちょうどいいので。
Thank you. Thank you. Ah, tempat.